本日はですね、2012年のアニメレビューね、やっていこうと思うんです。で、ちょっとね、ちょっとお便りもいただいてるからね、ちょっと先にお便りをね、一個読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネーム824番さん。アニメレビューはダラダラあらすじ説明いらないから、パルさんが見てどう感じたのか、どこが面白かったのかとか、主観的な意見を、客観的に話してほしい。最近のアニメレビューはただ面白かったとか切ったとか、パルさんのレビューでこれ見て、これ見てみたいとかあまり思わないんだよね。今期の1話目を語るより前期の好きな作品を掘り下げるトークとかしてみませんか。なんだったら放送前に作品名を挙げてリスナーからお便りもらいましょうよ。この企画やりましょう。もう少し深いアニメレビューじゃないとつまらないでしょう。パルさん、今週の放送前にテーマ決めてください。なんだったらブルーシードの魅力を語り尽くす1時間スペシャルでもいいんじゃないですか。絶対いつものレビューより盛り上がりますよ。リスナーの参加の、リスナー参加のレビューを実験的にやりましょう。さあ、パルさんからのお題をお願いしますというね。お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、この中でね、まあちょっとね、いろいろ考えるところもあるわけじゃない。毎回ね、ワンシーズンに一回アニメが始まったらさ、まあ、どのアニメ見たよと。で、これ面白いと。これは、そうだな、2話まで見て切っちゃうかなとかね。そんな話で終わっちゃって、ただね、アニメの本数が多いからさ、だから、なんか長くなるだけ長くなっちゃってみたいなね。結局中身何もないじゃんみたいな感じが多いから、ちょっとね、このお便りね、ずしんと来たんです。まあ、ただね、やっぱり、新しいアニメは新しいアニメでさ、ちゃんとこのラジオのためにもね、まあ、俺の、まあ、好きでもね、アニメ見てるんですけど、で、見たからさ、どれ見たよと。で、どれが面白かったよと。そのぐらいは喋ろうかなと思うの。ただ、やっぱり、浅いから。やっぱり、1話見ただけじゃ何もわかんないからね。本当に、ファーストインプレッションでの説明しかできないから、まあ、そこはね、本当にもうさっとこれを見たよ。それで、面白かったのはこれかなってね。これはちょっと見ていこうかなぐらいの話で、それサクッと終わらして、で、逆に、その、今度はね、多くちょっと時間を使おうと思うのは、その、前期ね、2012年冬のアニメね、あったと思うんですけど、これが面白かったのもいっぱいあるから、これをね、まあ、どれが一番良かったとかね、そういう話してった方が、一応全部見てるわけだから、少なくても13話ぐらいあるでしょ？で、2クールやってれば25、6話あるわけだからさ、そのぐらい見たよっていうものであればね、もう少し俺も掘り下げて喋れるんじゃないかなと思うからね、ちょっとそんな感じでね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんな感じでね、今日はね、まあアニメレビュー、あまり皆さんね、好評じゃないんですけど、まあなんだかんだ言ってね、これを参考にアニメ見てくれてる人とかもいるらしいから、一応ね、今回もいっぱい見ましたからね、それでそこからね、まあ少しずつかいつまんでね、お話をしていこうじゃないかと思っております。で、俺もちょっと見切れてない部分があるっていうのも、この春のアニメはね、60本ぐらい始まってるらしくてさ、だから全部見切れるわけじゃないから、もしね、俺が見てないやつでね、これ実は面白かったよとかね、あればその辺もね、お便りとかいただけたら嬉しいかなと思います。お便りがね、掲示板かメールの方でお待ちしてます。掲示板の方が童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますから、そちらの掲示板の方に、ラジオ用スレその3というね、ところあるので、こちらにお便りいただきますか、あとメールの方でね、お待ちしてます。メールの方は、メールアドレスが radio@doutei.net 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 こちらまでお便りいただけたらと思います。それじゃあね、早速もうサクサクいきますよ。今回ね、大体何本ぐらい見たかっていうと、まあ、全部 ね、入れたらまあ60本やってますから、まあ、そんな見れないんですけど、一応、20本ぐらい見たのかな。一応見たもの言ってくね、まずは。宇宙兄弟、柴犬子さん、セイントセイヤオメガ、あとが、あれ見たっけな、いや見てないな、見たか見てないかもちょっとね、わかんなくなるぐらいね、多いよね。これはゾンビですか、オブザデッド、メダカボックス、ルッパンザサード、ミネフジコという女、あっちこっち、サンカレア、白熊カフェ、戦国コレクション、リコーダーとランドセル、レ、アクセルワールド、ゼットマン、あとがウポッテ、謎の彼女 X、 あとがさっきアチカ編、あと黄昏乙女、アムネジア、あとがハイヨレニャルコさんで、ヨルムンガンドで、坂道のアポロン、釣り玉、エウレカセブン AO でしょうかね。この辺を、見てだいたい20本ぐらい、まだね、結構大型なアニメで始まってないのもあるんですけど、京都アニメーションがね、お送りする評価っていうねやつがまだ始まってなかったりとか、 AKB のアニメ面白いかわかんないけどとかも始まるし、まあ、その辺がねまだ見れてないので何とも言えないですけども、だいたいこのぐらいは確認しましたよというところです。で、サクッとねいきますから、本当に面白かったなってのだけね、言いますけど、ルパン面白かったね。うん、ルパン面白かった、見ようかなって思ってて、あれまたいつもと同じになってるけど、いや本当にダメなやつは本当にもうスルーするぐらいの勢いだから。あとエウレカも、エウレカ AO ね、まあまあ、見ていくけどって。エウレカのね、一期のやつがねすごい、まあ、あれも50何話あったからね、本当1年間やってたアニメだから。でエウレカも本当に好きだったからさ、だからまあこれも面白く見れるかななんて思いつつもね、まあわかんないけど、エウレカだから見るって感じだね、わかんない。であとまだ見てないんだけど、不思議の海のナディア、このデジタルリマスター版っていうのがさ今度、まあ、今やってるらしくて、で俺まだね実は不思議の海のナディア見たことないからね、ちょっとこれを機会にね見たいなってちょっと思ってるんだけど、まだ見れていない部分があるから、まあ普通に、放送全部終わってからね DVD とかね出たらね、それで借りてみようかななんてね思っていたりします。まとめてねやっぱし見たいからね。で面白かったやつねあります。アクセルワールド、これね面白そう。制作サンライズで、なかなかね主人公ヒロインの女の子がね可愛い、でそこでブヒれるし世界観も面白いしみたいなんでね、まあアクセルワールド見るかなって。全然今度あらすじとかすら言ってないからね。でもアクセルワールド面白かったね。なんか仮想現実とね、なんとかみたいな。まあ、全然わかんないね。アクセルワールド見ますね。あとね、ヨルムンガンド。ヨルムンガンドはどうですか？なんか、漫画がね、漫画がなんかやっぱ先で。で、漫画はなんか受け付ける人と受け付けない人がいるみたいだけど、アニメ版は結構受け付ける人がいるみたいで、なんかあれっぽいんだよね。何？ブラックラグーンとかわかんないけど、そういうなんかちょっと軍事系の話っぽいんだけど、個人武器商みたいなね、そういう人のねお話なんだけどね、まあまあ面白く見れたかけど別に、スルーでいいんじゃないかなと思ってます。あとセイントセイヤーオメガね、セイントセイヤーオメガはねなんかクロスがねスーツになっちゃったみたいなね感じで、まあ別にいいかなみたいなねところ1話しか見てないですね。あとメダカボックス、人気あるんでしょメダカボックスね。でもいいかなと思って1話見て、あとなんか5話6話ぐらい見て、あと最終話見ればなんかまあなんか全部話わかるかなみたいな感じのね、やつなんじゃないかなって思っちゃうような1話だったから、別にもう見ないかなと思って、話題作なだけにね、でガイナックスが作ってるだけにね見たかったんですけど、あんまりって感じだね。このスピードで平気かな？いいよね。これはもうおまけみたいなもんだから。ね、で、メインは前回見たね、アニメになってますから、ここはもうサクッといきますけどね。で、謎の彼女 X。これ面白いね。 これは、見ようと思ってます。なんか、多分この春のアニメで一番ね、上級者向け、この上級者って何を表してるのかわかんないけど、まあ、別に1話のネタバレってわけでは、1話だったらね、別にネタバレってわけでもないから、問題ないと思うんだけどさ、その、転校生の彼女がいてさ、で、その彼女がね、なんか、よくわかんない子なんだけどさ、で、たまたま机でね、突っ伏して寝てる時にね、よだれ垂らしてたみたいでさ、で、よだれが垂れたまんまでね、その子、学校帰っちゃって、そしたら主人公のね、男がね、なんか浴場しちゃったのかわかんないけど、その机に垂れてたね、よだれを指でね、すくって舐めるっていうね、そのぐらい上級者。まあ、こっから始まるね、ラブストーリーなんだけど、なんかね、ヒロインの女の子の声がね、少しね、棒なんだけど、でもまあこれはこれでいいかなって思うのと、あとね、ヒロインの女の子の顔ってか、まあ、アニメ全体がだいたい1980年代ぐらいのね、雰囲気のアニメなんだけどさ、絵柄とかね。で、その主人、ヒロインの女の子がさ、なんか、林原めぐみがやってそうな顔してんだよね。わかるかな？ちょっと林原顔してんだよね。だまあ、その辺もね、ちょっと見ていただけるとね、まあ、僕ら、その、スレイヤーズ、エヴァンゲリオンね、まあ、その辺の世代、ランマ、わかんないけど、そういうね、林原ボイスをね、堪能してきた俺たちとしてはね、この辺、わかると思う。林原顔してんなーっていうね、そういうヒロインの顔してるから。なのでね、まあ、声は全然違いますけど、その辺も楽しめるんじゃないかなと思いますね。この春のね、一番の上級者アニメかなと思います。で、あとは、これはゾンビですか？オブ・ザ・デッドね。まあ、これ第1期があって、今回2期なんだけど、面白い。面白いっていうか、安定してるっていうかね。なので、これはまあ見るんですけど、1期もね、1話がすごい面白かった。で、2話からは、まあ、惰性で見てたんだけど、結局最終話まで見て。で、結局何なのかっていうと、まあ、ヒカサヨウコさんがね、やっているキャラクターで、何？ちょっと待って、俺ね、デスクトップにね、もう画像がいっぱいあるんだけどさ、セラフィムっていう女の子の吸血鬼のね、役をやってたりするんだけど、この子がとても好きなのね。だから、セラフィムがもう見たくて、まあ見てる部分もあるよね、正直。本当にもう Google で調べちゃうもん。セラフィムエロっつってね。ちょっと違うセラフィムがいっぱい出てきたりするんだけど、ガンダムとか出てくるんだけどさ。だからちょっとね、今週はデスクトップの上がね、セラフィムの動画で、画像でね、いっぱいなってるんですけど、いや、本当に、ニコニコ動画でもね、セラフィムのね、まとめの動画があってさ、まあ、見ちゃうよねと思って。セラフィムだけみたいな。で、何十分みたいになってるみたいなね。そういうの見ちゃうんですけど、やっぱりね、おっぱいがね、いい具合なんでね、まあ、楽しみだなぁと思って。そんなんで、これはゾンビですか。まあ、普通に面白いんでね、まあ、これは見ていいんじゃないかしらと思いますよ。あとは、Zマンがね、こないだ、タイガー&バニーやってたじゃん。あれの、キャラクターデザインの人がね、まあ、やっている漫画の、それのアニメ版なんですけど、だちょっと期待しててね、で1話面白かったんだけど、で2話もまあ見れたんだけど、3話どうなるのか分かんないけど、なんか原作の方が断然面白いって話を聞いてさ、だから、まあ、逆に原作この人すごい絵が上手いからさ、だったら別に原作見た方がいいのかななんて思うんだけど、まあ、なんだかんだでね、アニメ見ちゃうかなっていうレベルかしらね。あとは坂道のアポロン、これノイタミナ枠なんですけど、坂道のアポロンはね、面白い。さすがなんかノイタミナって感じだけど、ちょっとね、ホモ臭がしてくるんだけどね、BL 臭が軽くする部分があるんだけど、でも全然問題なく。で、音楽もさ、なんかちょっとジャズをね、なんか学生がね、転校してきてね、で、なんかそいつとなんかジャズとのね、出会いとね、そんなお話なんだけど、で、音楽担当してんのがさ、菅野陽子なんだよね。だから、なんかとてもいいんじゃないのと思ってね、雰囲気もいいしね。まあ、見ますねってところ。あと、サンカレア。サンカレアさ、これ、 絵描いてるの、絵ってか原作服部満でしょ、海将とかね。だけどさ、アニメのなんてキャラクターデザインが全然なんかっぽくないんだよねと思って、ふとした時はちょっと似るんだけど、なんかアニメのキャラクターデザインは全然なんか違うなーって感じがするんだけど、話の内容は面白い感じの、まあ、ゾンビフェチな男の子の話なんだけど、ゾンビっ子とチュッチュするってね、もうそういうのを夢見ちゃってるみたいな話らしいんだけどさ、まあ、そんな話でまあまあ面白いっちゃ面白いけどっていうぐらいかな、まあ見るけどもっていうぐらいで、あとハイヨレニャルコさん、これね、これがすごくさ話分かれると思うんだよね。俺はだから多分すごい好きっていう人いっぱいいると思うんだけど、ハマったっていう人、俺はあんまりだったんだよね。これすごい分かれると思うんだよね。だからちょっとここはね、もうちょっと批判受けてもしょうがないなと思うんだけど、いや、にゃるこさんは可愛いの、すごくね、キャラクターが可愛くて、だから絵だけ見るともすごく、俺もすごい期待してたから。で、あの声もさ、あのイエス・アスミスだからさ、可愛いわけじゃん。で、なんだけどね、ちょっとなんかセンスがないっていうの、こんなこと言っちゃダメだけど本当は、なんていうか、いろんなネタをね散りばめてて、だからネタわかる人はすごい楽しめると思うの。で、俺もネタ大体わかるよ、8割型、まあ9割型わかるけど、ただなんかネタ突っ込んどけばいいだろっていう感じの、なんか方程式に当てはめた感があるんだよね。なんかそういうセンスとかっていうねところじゃなくて、こういう公式がねあるから、こういう風に作ればアニメは面白くなるよっていうのがあって、そこに全部ぶち込んだ感じがするんだよね。だからあの一定数の面白みっていうのはあるけど、なんか、うん、それ以上のものは期待できない感じがして、あんまりかなって思っちゃうのは贅沢病なんですよねってね思います。まあ一応2話見るけど、っていう、とても、ただあの人気あるし、放送してからもね、あのみんな楽しく見てるみたいだからさ、俺はなんともね難しいところだなと思ってます。あと宇宙兄弟はね、あの原作一応13巻ぐらいまで見てたんだけど、もうなんかどんな話だったかもねあんまよくわかん忘れちゃってて、でアニメ見てさ、で原作見ててもちゃんと楽しめるアニメっていう感じだったから、あのこれはねちょっとまあ見ていこうかななんて思うんだけど、でまあでもそのぐらいかな。なんかそのいいアニメだよね、朝見るのに一番いいアニメって感じだから、まあなんか見るものなかったら宇宙兄弟、まあ原作がねもう結構進んでるからさ、原作見ちゃってもいいし、今度あの映画化もするでしょ。だから、まあ、どのメディアで見てもアニメでも、ま、漫画でも映画でもいいと思うんだけど、まあ全然多分1年間やるって話があるから噂では、だから普通にねあの50話ぐらい、まあ、見る体力があればね、あの毎週多分楽しく見れると思うからね、あのぜひあの豪華声優陣でねやってますからね、宇宙兄弟はアニメ版は結構面白いような気はします。あとは今回サキアチカ編、まあ、これを見たけど、まあ別に、なんかもうラスボスがサキみたいな感じなんでしょ、よくわかんないけど、まあ、1話見たけど、まあやってれば見るかなぐらいで、まあそこまで見ないかなってところ。あと戦国コレクション、もう見ないね、どうでもいいね。あとウポッテがなんか出てくるキャラクター、女の子がいっぱいいるんだけど、女の子がまあ武器なんだよね、意味わかんないけど、まあアサルトライフルだったりとかね、のそういうなんだろうな、鉄砲の型番みたいなんじゃない、なんとか式みたいなさ、そういうののキャラクターがいっぱい出てくるらしいの、らしいのって、まあ出てくるんだけどさ、まあそういう子たちのねお話だから、ちょっと上級者な感じするんだけど、意外と面白い。であれだね、これ原作書いてるのが天王寺狐だっけ、わかんないけど、いろいろと昔アニメとかもねあったし、俺はナポレオン文庫的なものでねちょっとお世話になったこともある気がするんですけど、そんなね人だったから、まあ楽しくね見れるかなと思って、最初ね前半ちょっとあんまりだったんだけど、後半面白いかなと思って、まあちょっと2話見て決めようかなと思うけど、継続視聴するんじゃないかななんてね思ってますよ。 あれだね、天王寺キツネはあのエデンズボーイ、ね、の人かなと思いますけどもね、あのエデンズボーイ好きだった人はぜひっていうところかな。あとはあっちこっち、あのヒロインの女の子があのラキスタのコナタみたいな感じなんですけど、まあ見ないね、あの面白いんだろうけど俺はもういいかなってところ。あと黄昏乙女アムネジア、これねちょっと面白いからまあ見ようかなみたいな、なんかうん、ぜひね1話だけ見てもらうと面白いかもしれない。1話でまあなんかその部活の部長がいるんだけど、なんかオカルトホラー部みたいなねところに部長の女の子がいるんだけど、まあ、この子がなんかまあ幽霊なのかな、見えないんですね。でこれ見えないっていうのをまあちょっと前半でやって、で後半で種明かしみたいにしてやってくれてみたいな感じがあるから、ちょっと1話見てなんかフィットする人はとても面白く見れるんじゃないかなと思うから、これねちょっとね、うん、2話見てどうなるのかなってところなんだけど、ちょっと面白い作りでね1話やってくれたからいいなって思います。あとは白熊カフェ、白熊カフェね、俺はあんまり受け付けなかったかなっていうところかな。まあ別に見ないかな。うん、いろいろとね、好きだって人もいると思う。声優も豪華だしね。で、面白い。なんか、まったりとした感じなのね。だから別にまったり見てるほど、そんなにいっぱいね、アニメ見れないから。なので、ちょっと切っちゃうねってところだね。あと、柴犬子さん。まあ、柴犬子さんね、資本主義の犬だっていう話で、まあ、どの、なんていうの、例えばなんか動画とか、ニコニコ動画とかでさ、柴犬子さんとか見るとさ、もうみんな、この資本主義の犬がって言うじゃない。なのでね、まあ、そのぐらいしかわかんないんだけどさ、で、まあ、見たんだけど、まあ、どうでもいいよね。見ても見なくてもいいけど、だいたい3分ぐらいのアニメだから、まあ、一応あったらね、見ちゃうかなってところ。まあ、そのレベルだから、もう全然見なくていいと思います。あとは、ゆるめいつサンデイ、これね、まあもう見ないんだけど、声優がさ、桃井春子が声優で出ててね、やってるから、まあ面白い桃井ファンはね、ぜひ、あとなんかそういうほのぼの系好きな人はぜひいいんじゃないかなと。ちょっとね、あとギャグも入ってるから面白いかもしれないですね。あとリコーダーとランドセルレで、これも、まあ、短い3分のアニメだからさ、これも見ちゃうね。一応面白いよ。小学生が小学生に見えないね、すごいイケメンのお兄さんに見えるね小学生なんだけど、まあ成長しすぎちゃったんかな、わかんないけどね。でお姉ちゃんが高校生なんだけど、もう小学生にしか見えないお姉ちゃんでね、まあ、そんなのドタバタコメディだから、まあ、結果最終的にね、いつも小学生と歩いてるね主人公の男の子はさ、もう見た目は青年だから、小学校の女の子と青年が歩いてるから、結果いつもね通報されちゃうっていうね、そんなオチが多いですけど、まあ楽しく見れるかなというところ。あとは釣り玉、これノイタミナ枠なんだけど、これねちょっとダークホースかなと思って、もう正直これ見る気なかったの。これノイタミナ見てて、でアポロン、坂道のアポロン見て、でその後にこの釣り玉始まるところだったのね。で、まあ、つまんなそうと思ってテレビ消そうと思ったんだけど、まあただね、消しちゃうとまたあれだから、一応見とこうかなと思って見てたら、あれ意外と面白いんじゃないかなと思って、なんか普通の釣りの話かと思ったんだけど、まあ、釣りの話っていうわけでもないし、なんか各キャラクター個性もあるし、なんか結果世界を救うみたいだし、まあ、ちょっとわかんないんだけど、ちょっと騙されたと思って見てみるのも一つかななんてね、ちょっと思った作品かなってところ。あとはあるなんか、あとはね結構そんなもんかな。あとは他は意外ともうそんなもんですね、っていう感じでした。だいたい20本。まあだからどれが面白かったかっていうと、まあ微妙なんだけどさ、まあ、一応そんな感じですよ。だからまあ言ってでも10本ぐらいかな、継続して見るのは。で全部ね面白そうなのねありましたからね、その辺よまあ見ていこうかなって思ってるんだけど、でこれがまあもうあっさり終わりますよ、ここはね。 これおまけだから。で、ちょっとおまけつつね、おまけと言いつつ、ちょっとお便りいただいてるからね、じゃあちょっと先に、お便りのね、方を、ちょっと読んでいきたいと思うんだけども、ラジオネーム、天正さん、パルさん、アクセルワールド見たよ。時代は近未来でネットの世界と現実、現代がごっちゃになった感じで、黒雪姫さんが、いろいろな世界を教えてくれて、これから面白くなるぞって感じですよね。それにしても主人公はモテモテで羨ましすぎますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、アクセルワールドはね、やっぱり面白い感じ。まあ今ねお話いただいた通りなんだけど、面白い感じだなと思って、これねやっぱし見たいなってところだよね。やっぱそのヒロインの女の子っていうか、その先輩みたいにいるんだけどさ、がね、なんかあれと思ったんだけど、やっぱりねアニメでちゃんと見るとね、まあ、超絶美人だなと思ってね、まあ、楽しく見れるかなと思います。あとラジオネーム、ズゴックさん、ルパンは女性監督らしいですね。峰不二子が主人公だから、オープニングとか第一シリーズのオマージュなのかな。僕もあの雰囲気好きです。ルパン一味がまだ、慣れ合う前で殺伐として渋いしというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、ルパンと藤子が初めて会ったね、そういう話から始まってるからね、だからちょっと面白いよね。であと乳首が出まくるよね。もう藤子もエロいしね。でなんか最初の1話のオープニングの語りね、女性の声で語りがあるんだけど、あれは昔の藤子ちゃんなの、ちょっとわかんないんだけどさ、なんかあれでしょ、ラーゼフォンのお母さんみたいな声だったでしょね。よくわかんないんだけど、ちょっとなんか歯から抜けるね、ちょっと空気というかね、滑舌あんま良くないんじゃないとか思うんだけど、あれがまたねいいんでしょうか、よくわからないんですけど、まあ普通にストーリーは面白くて良かったなと思いますよ。あとはね、まあそんなんかな、まずはそんな感じで、あとちょっとねお便りいただいてるね、他のねお便り、ラジオネームベルさん、パルさんを元気づけるためにも、たまには今期のアニメレビューでもしてみようという、ね、ことで、ベルさんの方もお便りね、そのレビューの方いただいてます。本命ゼットマンで、対抗、宇宙兄弟で、アナ白熊カフェで、萌え枠ハイヨレニャルコさんで、微妙枠セントセイヤオメガメダカボックス、さっきね、そんな感じでいただいてますけど、ちょっといくつかね抜粋してね、書いていただいても読んでいきたいと思うんだけど、Z マンね、これもバトル、美少女、モンスター、メカと男の子の好きなものがたくさんのアニメ、萌え疲れな昨今、ハードボイルドな感じがいい、今季一番のおすすめというね、そういうレビューね。まあ俺のひどいレビューよりもまとまっていていいね、とてもいい。であとはそうだな、俳優レニャルコさんも書いていただいてるから、ちょっと読んでいこうかな。いろいろな元ネタを知っていないと楽しめない、まあニャルコさんが可愛いからいいかっていうね、ことですね。まあ同じような感じですね。まあそんな感じらしいので、この辺もね、ちょっと参考にしていただいてね、皆さんアニメ見ていただいたらいいんじゃないかなと思いますよね。そんなんでこのね新しいアニメはもういいんです。その前のアニメの話をちょっとしたいと思って、この冬やっていたアニメでね、面白いのがあったんだけどさ、いっぱいあるのよ。で今もね、やってるアニメもあるし、2クールやってるやつもあるから、まあ、その辺もちょっとお話ししたいんだけど、終わってしまったアニメとしては、バクマンが面白いよね。これ2期だったんだけどさ、1期も2期もバクマン面白いんだよ。漫画も面白いんだけど、でやっぱしね、1期始まった時に声優がね合わないっていう人がやっぱしいたと思うのよ。この声とこのキャラ合わないよってとかね、あと絵がちょっと原作と少し絵が違うからちょっと受け付けないとかね、あるかもしれないけど、まあだいたい 2,3 話見ちゃえばもう慣れるから、そしたらね、バクマン俺毎週超楽しみでさ、土曜日だから本当にバクマンあったおかげで土曜日は楽しくね生きられた部分があるから、本当にバクマン面白い。バクマンも原作が大好きだからね、 まあそうなんだけどさ、まあアニメも普通に面白く、まあ2期まではね、楽しく見れて、まあ3期どうなるかってね、新キャラ出てくるからさ、まあ微妙かなと思ったりもするんだけど、まあ楽しみに待っているかなと。あとは、ハイスクール DD。正直ね、この冬のアニメで、一番とは言わないけど、すんごい面白かったと思うの。まあ、そこまで言うのっていう感じかもしんないけど、面白い。ハイスクール DD。ぜひね、見なかった人はね、DVD とか借りてね、見たらね、いいんじゃないかなっていうぐらい。最初ね、これはちょっとダメかなと思ったの、ほんと。セイグリッド・ギアガーとかね、言い始めて、わ、なんか、ねえ、この間までそのセイグリッドって名前つかアニメやってたしみたいなさ、なんかやべえなと思ったんだけど、とてもねバランスもよく、キャラも全部可愛いし、リアス先輩とかね大好きなんですけども、あと子猫ちゃんね大好きなんですけどとかで、あと主人公もなんかやっぱり成長していくんだよね。もともとそのパワーを秘めてるんだけど、もともとやっぱりダメな人間で、そこから成長していって、そういう力をね使えるようになっていくとかね、感じがあったりとか、あと、まあ、主人公もね、なんか、いいやつなんだよね。エロいんだけどさ。うん、エロいんだけど、なんか頑張っててね。とてもいいなと思って。正直、ハイスクール DD、結構面白い。本当に2期、早くやんないかなと思って、楽しみに待ってるぐらいね、ハイスクール DD 楽しかったなと思って。ぜひね、これはね、おすすめかなと思います。あとは、アナザー。アナザーはね、面白くなるかなーなんて思ってたけどね、実際最後まで、まあ、まあずっと同じ調子なんだけどさ、3話ぐらいまで見るとすんじゃん、そしたら最後まであんな感じなんだけど、いやでも本当にね、アナザーね結構みんな見てるなと思って、ニコニコ動画とかさ、ああいうコメントがね表示される動画とかでさ、まあアニメとか見てるとさ、結構他のアニメでもこんなことしたら、ね、怪我するじゃんとかっていうさ、そういうアニメのシーンとかあるじゃん。そうするとみんなさ、今アナザーだったら死んでたみたいなさ、いうね、コメントがもうみんな言うね、本当に。今期とかもさ、アナザーだったらってね、ブリッジしながら死んでたみたいなね、ところがあるから、結構みんなアナザー見てんなと思って。で、キャラクターも可愛いからね、伊藤ノイジーね、キャラクターデザインでしょ？春日とかだよ。のね、伊藤ノイジーですから、だから可愛いし、メイちゃんペロペロって感じだったから、まあ、アナザーね、ぜひ、今後もね、多分、こういう、まあ、ニコニコ動画とか、2チャンネルとかね、そういうのを、たしなんでいくのであれば、アナザーはぜひ見といた方が、絶対その、今後ね、元ネタとしても使われるから、アナザーだったら死んでたっていうね、ことがよくわかるっていうね、ところもあるので、ぜひね、アナザーね、ホラーっちゃホラーなんだけどさ、ミステリーか。だから、そんなに怖くはないから、夜中で見ちゃったからってトイレ行けないとかそういうんじゃないからさ、死んで、まあなんとも言えないけど、まあなのでね、ぜひね、アナザー見たら面白いんじゃないかなと思うよ。あとは、犬ボクシークレットサービス。もう俺、最初これさ、題名聞いた時さ、何これと思ったんだけど、主人公の女の子のね、リリチオちゃんっているんだけどさ、リリチオちゃんが、もうこれは本当にペロペロしたくなるね、感じでさ、まあ、普通に面白く見れたんだよね。そうだね。その、前話一応見たからさ。まあ、でも、そうね、面白かった。リリチオちゃんペロペロっていうのと、あとオープニングの曲がね、出川哲朗だったっていうね、ところで、まあ、それだけで十分見ていられるっていうね、ところで、あともちろん花澤香菜ちゃん、マジ天使なね、感じのもあるし、で、俺の好きな氷笠陽子もいるしね、まあいろいろと、声優陣も豪華だし、キャラクターも可愛いし、オープニングは出川だしっていうね、ところで、まあ飽きずに見れたかなっていうところ。で、まあ、そこまで、さっき言ってた作品よりはちょっと劣るかなってぐらいかな。俺の中ではね、ただ本当にクオリティ高くてね、面白かったなと思って、ぜひおすすめかなと思って紹介させていただきました。あとは、新テニスの王子様。これね、1、2、3話ぐらい見てないの。4話ぐらいから見てんだけど。で、最後まで見ちゃったんだけどさ。まず、オープニングがさ、謎のオペラが始まるからさ、もう、何あの謎オペラね。 もうあれで心つかまれるじゃん。そんで最初のタイトルね、その日のさ、そういうテニスの王子様はね、第何話何々みたいな、そのタイトル出る時もなんか安っぽいフォントを使ってるし、もう本当にこれテニスなのっていうぐらいのわけのわかんないね話なんだけど、とっても面白くてさ、で最後エンディングもさ、まあなんかなんつうの、替え歌じゃないけどさ、そういうのはね、まあ僕も基本ね、ニコニコ動画とかで見る方が好きだからさ、コメントありで見るのが好きだからさ、いやみんなでワイワイねやりながら見たいわけ。たださ、人と一緒にアニメとか見るとね、今の面白いねとかさ、わははって言ったりするとさ、あ、ちょっと待って、今アニメ見てるからちょっと聞こえねえからちょっと静かにしてもらっていいってなるじゃん。だけど文字だとそんなことないから、文字はうるさくないからね、まあ、ちょっと絵が見えなくなるとこあるけど、まあ、そこはね妄想力でねカバーしますから。いや、そうするともうテニスの王子様とかもね楽しく見れて、エンディングとかもさすごい楽しく見れんの。なのでテニスの王子様楽しかったなと思って、だからまあまたね、原作がたまったらね、また第何期わかんないけど、第3期だかわかんないけどね、またやってくれると嬉しいなっていうところ。あとは、男子高校生の日常、これさ面白かったよ、すごく。ぜひね、見てなかった人、結構敬遠してる人いると思うんだよ、なんだかんだで。俺も最初ちょっとね敬遠してたの、なんかちょっと前評判もちょっと良かったりとかしたり、あと先行配信みたいなのしてたでしょ、そういうのであって、なんかいけすかねえなと思って、でも一応1話見なくちゃなと思って1話見たら面白くてさ、アニメの銀魂が好きな人とかね、いうのが楽しく見れるかもしれないね。まあ声優も杉田だったりするしさ、で結局最後まで楽しく見てて、本当に終わっちゃうのは名残惜しいなっていうぐらい、早く2期やってくんねえかなって思うぐらい男子高校生の日常面白かったんだよね。ギャグアニメだね、本当にとても面白い、ぜひね面白いから見てほしいっていうぐらい良かったよね。で男子高校生の日常の中にね、ちょっとサブコーナーじゃないけどさ、女子高校生は異常っていうねコーナーもあるんだけどさ、これもとても素敵、女子高生のリアルな、まあ、リアルじゃないけどな、な感じがねすごいね、すごい楽しい、今時のビッチがとかそういうんじゃなくてね、普通に面白くねギャグアニメとしてね見れるから、男子高校生の日常ね最近笑ってないなって人いたらね、ぜひ見ていただきたいなっていうところで、あと最後になりますけど、最後じゃねえか、終わっちゃったやつでね、ちはやふる、いや本当にこれに尽きるなと思って、まあその前のね、な秋か、秋のアニメでやっぱし面白かったのっていうと、もうシュタインズゲートとかになるわけですよ。でこの冬ね、面白かったのは 何かっつったらちはやふるなわけですよ。本当にそのぐらい、もうシュタインズゲート面白かったし、ちはやふる面白かったしってぐらいのところに立つぐらい面白い。カルタがね、メインのお話、メインっていうか、まあ、カルタのお話なんだけどさ、本当にもうスポコンだよね、面白い。で ところどころギャグも散りばめられてるし、で各キャラクターが本当に味があってさ、でみんなかっこいい、まっすぐだしさ、なんか嫌な感じのキャラもいたりするんだけど結局まっすぐだったりとかね、いいなと思って。でこの間アニメ終わっちゃったからさ、まあ、2期あるのかなっていうのを匂わせつつ終わったんだけど、で俺もねちょっと我慢できなくてね、漫画喫茶にねちょっと最近通い始めようかなと思って、一応この間行ってね、1巻2巻ぐらいまで見たんだけどさ、それをね原作を見てやっぱ思ったのが、アニメすごいね丁寧に作られてるなと思って、まあよくね、アニメになるとさ、水増しして水増ししてさ、尺を伸ばそうとするっていう、まあいわゆるドラゴンボールだったりとかワンピースのそういうパターンあるけど、そうじゃなくてその原作では書ききれなかったような部分をアニメオリジナルで展開してくれてる部分があって、それはとてもね丁寧に作ってるなっていう意味ですごくね良かったんだよね。ほんと一人キャラクターがいてさ、肉まんくんっているんだけどさ、肉まんくんのその背景っていうかさ、そういうのって アニメ、まあ、分かんない、この後原作読んでいけば出てくるのかもしれないけど、原作読んでいく流れだと本当にちょっとしか書かれてなかったんだけど、アニメではさ、しっかりさ、まあ、1話使ったかどうか忘れたけど、そのぐらい使ってちゃんとやってくれてさ、あアニメすごい良かったなと思って、毎回本当に心地いいというかね、あいいなと思って、面白いなと思って、だからこの辺をねぜひね、本当面白かった作品だから見といて損しないなっていうところを今ちょっと紹介させていただいてるんだけど、あとは猛烈パイレーツっていうアニメが今2クール目なので、今15話ぐらいまでいってるのかな、なんだけどさ、まあ、NHK でやってるようなアニメって感じなんだけどさ、宇宙もののさやつで女子高生がね、海賊になっちゃうよっていうね、船長になっちゃうよって話なんだけどさ、面白いんだよね、なんだかんだやっぱしね、思うんだけど2クールやるやつって面白いわっていうのが大体合ってると思うわ。だからもう今期もね、2クールやる予定のものっていうアニメがあれば、多分ね外す確率がすごい低いと思う。そんな感じがねすごい受けるなって思うんだけどさ、猛烈パイレーツ面白くてさ、まあ普通に見ちゃうんだよね。だから楽しみ、本当に猛烈パイレーツ、まあだからまあさっき言ったやつもね全部毎週楽しみだったんだけどさ、なんかこのアニメがやる日はなんかウキウキするっていうのはあるからね。そうするとまあこのねアニメがいっぱいあるこの世の中ね、そうすると毎日ウキウキして生活できるんじゃないのっていうねぐらい、まあいい作品に巡り会えればね、毎日楽しく生活できるっていうこともあるからね、ぜひねアニメね面白いなーっていうのあるから、その辺見ていただけるといいかなと思います。なんでもうねその終わってしまって、 DVD とかもねレンタル始まってると思うので、結構ね、バクマン、ハイスクール DD、 アナザー、犬僕シークレットサービスで、新テニスの王子様、男子高校生の日常、ちはやふるで、あとまあ今やってますけど猛烈バイレンス、この辺がね、この冬ね面白かったっていうねおすすめ、もう胸を張ってねおすすめできるアニメかなと思いますから、その辺参考にしていただいたらねいいと思いますけど、どうなんでしょうかね。このぐらいのなんていうの、やっぱし見たっていうさ背景があって喋るとさ、ちょっとなんか言ってることが薄っぺらくても実際見てるからやっぱし説得力は出てくるよねと思って、まあそんなんでね、まあアニメレビューちょっとしてみましたけども、ね、そんなんでちょっとお便りねいただいてるからね、ラジオネーム、タケノコさん、パルさんこんばんは、初コメです。パルさんがいつもおすすめしているちはやふる、最近実況サイトで途中から見ました。カルタの話でしたね、知りませんでした。ストーリーはよくできると思いましたが、カルタについてはさっぱりわかりませんでした。海外の金髪メガネでした、応援してますでね、お便りいただきました、ありがとうございます。タケノコさんは何、海外の金髪メガネなんですか。ちょっとね謎な方ですけども、ちはやふるね、俺もだってカルタ全然わかんないから何とも言えないけど、ただちゃんと1話からね見てれば、まあこういうものだよっていう感じ、別にねそんな俺もカルタ全然わかんないけど、あこういうねカルタ、競技カルタっていうのはこういうものなんだっていうのを見てってさ、それであとはもう人間のさ、そういうなんだろうな、成長だったりとかね、そういうのは とても楽しいからさ、でキャラクター個人個人がすごい魅力あるから、まあ、ちはや可愛いよね、とたまに顔芸したりするけど、あとかなちゃんマジ天使だしね、全部ねとてもいいからね、ぜひね途中から見てるんであればね、ぜひ最初からね見ていただけると、最初の方はちはやの小さい頃の話がねやってるの、だからこの小さい頃のお話を背景に、高校生になったねちはやたちの、ね、その活躍を見ると、あなるほどってなるから、ぜひ、最初から見ていただくとねとてもいいんじゃないかななんて思いますよ。じゃあそんな感じでね、あと他にお便りがねいただいてるんですけども、お便りが、ラジオネーム、830番さん、 今日はアニメレビューですね。パルさんはハードディスクレコーダー持ってないのにほとんどのアニメ見てるんですか、それともネットに落ちてるのを見てるのってね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、難しいねお話ですけども、まあ、あのテレビでねやっていれば見ます。であとは今ニコニコ動画でさ、結構そのアニメチャンネルってあるんだよね、公式で。でそこで公式のアニメがまあ放送して、まあものによるんだけど、テレビで放送してから1週間後ぐらいにあのニコニコ動画で見れたりとかさ、あとはなんか他のねサイトとかでもネットで見れたりするのがあるんだけど、基本的にはやっぱしコメント、まあ、ネタバレが嫌だっていうのもあるんだけど、それも加味してコメントありで見た方が俺は好きだから、できればニコニコ動画で見るようにしているって部分があります。まああとはね、まあいろいろありますけど、基本的にはニコニコ動画で見て、あとはテレビでねやっていれば、ノイタミナとかもう時間が分かってるのあるじゃない、だいたい何曜日の、だからちはやだったらもう月曜日のねあの夜やってるなとかさ、ノイタミナだったら木曜日の夜やってるなって分かるから、で何チャンネルだって分かるんだけど、他のってさそういう枠組みないじゃん、なんかもう時間が分かんないんだよね、何チャンネルで何時からやってるかとかよく分かんないから、分かるものはテレビで見るけど、ちょっとよく分かんないのはニコニコ動画で見ちゃうかなって。あとやっぱコメント見ながら見るのが好きだから、ニコニコ動画が多いかなっていう印象がありますね。じゃあそんな感じでね、ちょっとアニメレビューさせていただきましたけどね、どうだったんでしょうかね。まあ面白いよっていう作品ね、まあ、いくつかありますからね、まあ、参考にしていただいたらね、嬉しいかなと思います。あとちょっとねラジオネーム、肋骨さん、今日は生で、拝聴してますよ。パルさんの新テニスの王子様の感想良かったです。あと僕も男子高校生の日常の、日常とちはやふるは好きでした。何か今回みたいな前期アニメレビューいいと思いますというね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、本当にまあ長くなっちゃうんだけどね、この春のねその新しく始まるアニメとさ、その前の話をするわけだからさ、まあ倍かかっちゃうんだけどさ、でもねしていかないといけない部分ですし、どうせもうそんなアニメ好きがいるわけでもないけど、だからもうこの回はね本当にアニメ好きだけが聞いてもらう、ね、あとちょっとアニメに興味あるかなとかね、今度アニメ見てみたいな、どんなの見たらいいんかなっていうぐらいの人がね聞いていただけたらと思うんでね、アニメとかもういい年して見るんじゃねえよみたいな、キモオタがみたいないう風に思ってる人はこの回はねもうちょっと聞かないで、でまた次回の回からね聞いていただけたらなと思いますからね、まあ、そんな感じでちょっとね聞き分けていただけたらなと思います。
同系ネットアットネトラジ、
それでは、まあ、お時間もお時間ですから、お別れのコーナーね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、また読めなかったお便りとかをね、つらつらとっていう感じのコーナーなんですけども、こっから長くなるかもしんない。ちょっとね、ちょっと気を引き締めていただきたいんですけども、先週ね、仕事について、ちょっと、お話をしたんです。まあ、ちょっとっていうか、1時間がっつり話したんだけど。で、それのね、反響っていうんですか、いうものが結構来ましてね。で、これをちょっとね、読まないと、ちょっといけないかなっていうぐらいお便り来ちゃったから、これちょっと読ませていただこうと思うんだけど。なんで、ちょっとサクッとね、お便りだけをね、ちょっと読んで、軽く俺がちょっと喋ることがあれば喋りますけど、その辺ちょっと読んでいきたいと思います。先週ね、まあ、仕事、辛いよねっていう話でさ、でも、まあ、自分のね、好きな仕事を見つけて、趣味に近いものとか、興味のあるものを見つけて、それで頑張っていきたいなっていう、そういう話だったんだけど、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。このラジオも3年続いているし、パルさんってペース配分や調整が得意なんだと思う。煩わしい人間関係が少なくて、イニシアティブがある程度自由に取れる業種なら強いんじゃないかな。あと盤上ゲームみたいな変動する相場の読み合いみたいなもの、 読み合いみたいなのもパルさん得意というか好きそう、 FX にハマってるのもそうだしっていうね。であとちょっと続けていただきました、羊がいる水族館さんです。音楽が好きっていう理由で宅配ドライバーになったやつとか知ってるよ。運転中に iPod とかで好きな曲が聴けるからだと。毎日10時間ぐらい運転してるっていうし、そいつ下手したら音楽業界で働いてる人よりも好きな音楽を好きなだけ聴いてると思う。仕事って工夫と気持ち次第で、気持ちの気の持ち方次第でいくらでも楽しめるよなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや本当にね、そう思うよね。なんつうのかな、やっぱりその向き合い方、仕事に対する向き合い方でね、全然違ってくるとは思うんだけどさ。だからこういう風にね、自分の好きなこと、まあ、本当は音楽ね、聞くのが好きなそういう知り合いがいるって、音楽好きな知り合いがいてさ、でそいつはドライバーになったって話なんだけどさ、だ本当は多分音楽業界とか行くのがいいんじゃないってみんな思うかもしれないけど、そうじゃなくて本当に音楽聴くのが好きだったっていうことであれば、音楽聴いてられる仕事が一番いいんだよね。そうするとこういう宅配ドライバーとかって、そういう風なアプローチで仕事をするっていうのも俺はすごい素敵だなと思うし、なんだろう、楽しめるよね毎日が。嫌な仕事じゃないもんね、仕事が。早く音楽聴きたいんだからさ、仕事行きたいもんね。そういう意味ですごくいいなと思うし。で、まあ、俺ね、さっきちょっと書いていただきましたけど、俺もね、このラジオ3年以上続いてるし、そういうパルさんはね、ペース配分や調整が得意なんじゃないかなと。あと、まあ、人間関係がね、そんなに煩わしくないぐらいな感じでさ、あとイニシアティブがね、ある程度自由にっていうの、とてもね、素敵な分析だよね。そんな気はするよね。だからまあそんなのをね、ちょっとね、考えてね、探していこうじゃないかなと思うんだけど。あとはラジオネーム、もぬけの殻のお尻なのさん。パルさん、結婚相談所、頑張ってくださいね。またレポ期待してます。これがターニングポイントになればいいですね。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週ね、気になった業種として、結婚相談所だったりとか、メガネ屋さんっていうのがね、ちょっと気になるな、つって。で、もしかしたら結婚相談所のね、面接受けるかもしれないって話をちょっとしたのでね、そんなお便りいただいたんですけどもね、まだ結婚相談所、応募してないんですよね。微妙に、迷ってるところはあってさ、やっぱり今働いてるとこの仕事をね、どうするのかっていう部分と、今、宅建の勉強をしているっていう部分。だからちょっと、うまく休みが取れるのかなと。宅建のね、授業の日とかにね。とか、あとは、まあ、これはまあね、ちょっとあれなんだけど、結婚相談所で働いてますっていうのは、どうなのっていうのはちょっと一個あって。別にいいんだよ。みんなのためにすごいなんか、ね、俺みたいな奴らを救えるとかさ、そういうなんか使命感とかね、そういうのなんか満たされたりとかさ、なんかみんなの役に立ってる感があればさ、俺もそういう結婚相談所って全然いいと思うんだけど、ただなんか、どうなのかなと思って、例えば結婚式でね、新郎のパルさんは結婚相談所で働かれておりみたいなさ、あ、これどうなんだろうと思ってね、受けはいいのかなと思ってね、まあ、そんなこと思ったりもしたけど、まあそれはあんま関係ないんだけどね、普通にタイミング的にちょっと今考えてるところでも、気になったんだったらね、早めに行動した方がもう年も年だからね、こんなんでゆっくりしててもしょうがないからとは思うんだけど、まあちょっと今もう一回考え直してる部分は、一応やっぱり10月に宅建のテストがあるから、試験があるから、それが終わり次第もう転職っていうところで、そこまでにちょっと準備しておこうかなっていうのがちょっと今一番大きなところかなと思ってます。なのでまあ宅建ね、まあ受かるにしろ落ちるにしろ分かんないけど、試験受けるところまではちょっと今の環境でやってた方が続けられそうな気はするから、なんかちょっとね、今の仕事続けられるんであれば、ちょっと10月までは転職はしない方がいいのかななんてちょっと思っていたりする部分があるんだよね。ところあと、他にいっぱいお便りいただいてるんですけどもね、お便りね、いろいろあって、まあ正直俺が仕事に対して喋った話にね、まあみんな反応してくれたわけ。 俺もね、みんななんか心の中では思ってるんだろうけど、表に出せないこととかってのを、まあ言ってかないとさ、思ったこと言ってかない、そんなラジオなんてまあどうでもいいじゃない、やってもしょうがないから、だからみんなが言いにくかったこととかね、そういうのもあったらと思って、ちょっとね、全部まとめたやつを先週話したんだけどさ、でもやっぱり人それぞれだからさ、共感してくれる人もいるし、なんだ、もう拒絶する人もいるし、で、なんか全部俺のことは、そういう話を分かってくれた上で、ただそれでも厳しいこと言ってくれる人、それはちゃんと俺のためを思って言ってくれる人ともいるし、あとはなんかもう拒絶するなら拒絶してくれていいと思うの、もう受け付けないっていう人絶対いるから、なんだけど受け付けないよっつってるのに、そこからさらに自分の意見を押し付けようとする人、まあいろんな人がいますけど、まあいっぱいいただいたからね、そのマイナスのね方のお便りもあるから、それもちゃんと読んでいきたいなとは思うんだけどさ、でたださ、ちょっと今回すごい思ったのが、反響のそのお便りが 多すぎて、なんだろう、その結局先週話した内容をまた今週もね、すごい話さなくちゃいけないって形になるからさ、今週は今週で話したいことがいっぱいあるわけじゃん本当は。だから2週にわたって同じ話するってどうなのよって思うから、正直あの今後は、まあもちろんね、反響あれば本当に全部お便りしっかり見てるんだけど、その中からやっぱちょっと抜粋して読ませてもらってっていう感じで、そこまでねちょっと全部読めないかなと思うから、リアルタイムだったらねある程度読めるんですけど、ポッドキャストを聞いてくれてでお便りいただくってことであれば、ちゃんと目を通してしっかりとね、自分の中で吸収したいと思うんだけど、そんなにお便りとして読めないかなっていうところもあるから、そんな蒸し返してもね、逆に先週聞いてない人はさ、何の話かよくわかんない感じになっちゃうからね、なんでちょっとその辺は考えていこうかなと思います。そんなんで、まあ批判の声もねいっぱいいただいたので、ただ批判の声聞くとさ、すんげえやっぱしボディーブローね食らうから、今週のボディーブローね、いくつかいただいてるからね、読んでいきたいと思うんだけど、ラジオネーム810番さん、すごい、こんなに正々堂々と責任取りたくないという人見たことない、こんな人と絶対お近づきになりたくない、友達としても仕事仲間でもパートナーとしても全部無理、そんなゆとり以下の発言をしてほしくなかったわ、幻滅したっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。これボディー食らったね、もうずーっとうーっと胃が痛いと思って、ちょうどね宅建の授業を受けに行くね前にこれ見てさ、全然集中できないっていうね、ボディ食らっちゃったよっていう話なんだけど、俺責任取りたくないって言ってるわけではないんだよね、まああんまりこれもうまく伝わらないんだろうなと思うんだけど、責任がなるべくない方が伸び伸びと仕事できるよねっていう話ではあるの。だから逆に言うと、ただ全ての責任が俺に来るんであれば、逆にそれはそれでいいのよ。まあ、難しい話だよね。例えばじゃあコンビニの店員だとしようよ、自分が。ですんげえ変な客が来るとすんじゃん。でもコンビニ店員でバイトとかだし、お客さんが変なこと言ってきてももう何にも言えないよね。もう申し訳ありません、申し訳ありませんって言うしかないじゃん。そこはなんでかっていうと、別に自分の店でもないし、なんだろうね、もう謝るしかできないと思う、対応も店長呼んできますとかね、いうぐらいしかできないと思うから。だけど例えば自分の店だったらどうするって話だったら、まあチェーン店だとまたこれは難しい話だよね。そのチェーン店の面顔があるから、そこに泥塗っちゃいけないからって話もあるけど、例えば個人商店、個人でやってるコンビニとかあるじゃない、そういう加盟してないやつとかでね、そういうところだったら変なお客いたらね、お前も早く帰れと、ね、警察呼ぶぞっていうことがすぐ言えるわけじゃん。出てけと、俺の気に入らない客は出てけと、そういう責任は全部その店長にあるわけだから、それだったらさ別にいいんだけどさ、なんかその応対することによって結局自分だけの責任じゃなくて、自分が言った発言が会社だったりとかさ全部にかかってくるわけだから、そうするともうがんじがらめで何もできないよねっていうところもあるし、あとはいろんなパターンの人いると思うけど、例えばさ野球とかで例えるとだけどさ、9回ね裏でノーなんだよ、2アウト満塁 とかでさ、で一発出れば逆転みたいなところでさ、自分が打席に立つとするじゃん。でプラス思考の人はいいのよ。あのここで俺が打てばね、今日のヒーロー確定って思うわけじゃん。だからもう超ウキウキするわけじゃん。もうなんでこんなチャンスねめくってきたんだろう、ラッキーって思うわけじゃん。だけど俺たちみたいなやつはそういう場面でここで俺打たなかったらほんとやばいじゃんって、こんだけお膳立てされてつって、あと俺がね打てばねいいだけになってて、もう会場もこんなに盛り上がってるしつって、でここで勝てばね、俺が打てば例えばね、あの甲子園出場が決まるとかねいうところだったら、俺打たなかったら甲子園行けねえじゃんみたいななるわけじゃん。だこれはもちろん気の持ちようだから、ポジティブに考えるかネガティブに考えるかの話なんだけど、俺は分かってるよ、ね、ポジティブに考えてもいいって分かってるけど、でもどうしてもネガティブの思考も持っちゃうから、そうするともう力発揮できないよね、本当にこうもう本当にガチガチになっちゃうから。だからもう仕事も一緒なの。なんだろうな、できる人ってなんかできるじゃない、でできない人ってできないんだけど、なんでできないかとか仕事遅いかっていうと、人の多分10倍ぐらい確認するんだよね、ミスしちゃいけないと思っちゃうから。だから多分他の人は、まあ、自分で理解してでこれ進めてみようって進められるんだけど、俺とかになるともういいんだよ、多分確認は人がしてる部分はしてるんだけど、さらに確認してさらに確認して、でもやっぱりちょっと不安だからもう一回確認してって10倍ぐらい確認してるから、もうすんごい時間かかるの、取りかかるまでに。だからもうそういうのがきついよね、って思ったりするなっていうところ。だから仕事遅い人っていうのはそんな感じだと思うよ。だからなんか職場でもこいつ仕事遅いなってのあったら、多分確認とかいっぱいしてるんだと思う。でだから仕事がなかなか進まなかったりとか、始めらんないんだよね、始めちゃえば早かったりするんだよね、全部調べきってあとじゃあやりましょうってなればいいんだけど、これで本当にいいのかっていうねのが分からないから、確認して確認して、で自分で確認して上司に確認して、それでまた自分で確認してみたいななっちゃうから、なんか行きづれえなと思って。でここでさ、自分の会社だったらね、そんな確認しなくていいんだよ、だって迷惑かけんの自分にだけだから。だからまずやってみようで進められるんだけどさ、やっぱ周りに迷惑かけちゃうかなと思うとね、どうしても確認しまくっちゃうねっていうところ、分かってくれる人はいるのかな。あとはラジオネームね、815番さんで、なんかね、あの掲示板の方、批判の声が多く見えたように見えるところあると思うんだけど、そういうわけでもなくて、同じ人が書いてたりする部分もいくつかあるから、ちょっとそういうイメージ的なね、イメージ操作がね、印象がちょっと批判が多く感じる部分があるかもしれないけど、同じ人がね結構書いてたりするので、まあその辺はね、あなるほどっていう感じでね、掲示板を見といていただけたらいいかなと思うんだけど、ラジオネーム、815番さん、パルさんこんにちは、ポッドキャスト聞いてます。今回の仕事トークですが、なんか情けない話ですね。パルさんのような人間にならないためには、派遣で働いてるとかじゃなく、根本的な負け犬思考ばかりという意味、どうしたらいいですかね。人間って結局は働くことで社会に適応し成長するんじゃないんですか。そこから逃げて責任回避ばかり、考えているようにしか聞こえないし、そんな人生面白いですかね。責任が嫌なら自分の時間を切り売りして働く、今のスタイルのままでいいんじゃないですかね。それと発注、数間違えるくらい、間違えるのが嫌なら自分でチェックして、心配なら他の人にダブルチェックしてもらうとかで防げるのでは。それは責任の話ではなく、ミスロス、対策の話では。そんなことすら責任がどうと、どうしたと言うなら、何するにもパルさんには任せられないなってとこじゃありませんか。働いてもいない自分が言うべきではないことは分かっていますが、パルさんの仕事に対する姿勢があまりにへたりすぎるので言ってみました。そろそろ正社員って、そろそろ正社員ってなんか働いてる人に失礼な気がしますよ。 なんか大学2年生の私から見てもパルさんの考えてることって幼いですよ。ゆとりに言われたくないかもしれないですが、自分の周りにはそんな甘い考えする人はいないですよ。今のゆとりは現実的でシビアですから、少なくともパルさんからはゆとりオツとは言われたくないかな。長文すいませんが、現在、就職準備に入っている大学生の率直な感想でしたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。あと続けてね、816番さんも同じ方みたいですね。こちらも読んでいきたいと思います。30からの転職は今まで何を積み上げてきたかを見られるんだけど、パルさんが言ってるような仕事論みたいなものは、25くらいの人の話じゃない。30過ぎて語るような話ではないでしょ。中途で入ってきた30男が同じようなこと言い出したらふざけてんのかよと思う。多分そいつは仕事頼まない、そいつには仕事頼まないし、そのうち職場の信用を得られなくなってフェードアウトじゃないかな。なんかさ、仕事なめんなって気がするのよ。多分リスナーの働いてる人はパルさんの意見は納得できないんじゃないかなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそんなね、お便りいただいたんですけど、まあね、難しい話だよ。だ別にね、なんともね、言えないけどさ、言った方がいいんかな。まあちょっと、かいつまんでね、まあちょっとお便りの方もね、読んで感想なんだけどさ、まあ別に、責任回避ばかり考えているようにしか聞こえないって言われてもね、まあもちろん、そういうのもあるかもしれないけど、いいのよ。自分にだけ責任かかってくるんだったらいいんだけど、周りにかかっちゃうのがね、嫌だから、できる限りそんなの、ね、自分の、なんていうのかな、働きやすいっていうの、責任が多い方が働きやすい人とかもいるし、責任が少ない方が働きやすい人がいるし、その自分のポテンシャルを一番活かせるのはどこかなっていうところを考えて、仕事を、やっぱし選んだりする部分もあるからね。で、俺はそういうところを考えると、その個人の責任はいいけど、全体にかかっちゃうの嫌だから、ちょっとね、できる限り責任は少ない方がいいなとは思ったりはするんだよね。で、それで責任が少ない仕事ってのもあるわけだからね。これが責任のない仕事、まあ責任のない仕事ってのもないけど、そういう、なんだ、周りに迷惑かけないで済むようなね、ようなものもあるし、あるんだったら探してもいいかなって思うじゃない。だから別にそこに対してどうこうってないんだけどさ。だからあと、そのね、発注数間違えるとかね、そういうのが嫌だっていう話もこの間したんだけど、これはさ、まあ例えだからね、俺普通に働いてた時発注ミスとかしてないからね。ただ難しいところなのよ。まあ一緒に働いてた人とかもね、発注ミスはしてないの。上司が言った通りに発注したの。だけど上司の考えが変わって、発注した後に上司がそのね、発注した人に対して、なんでこんなに発注してんのみたいな言い始めたりとか、そういう理不尽なことが起きんのが会社じゃない。だから、まああんま嫌なんだよね、そういうのもね。だ、まあ別にね、ブラック企業を経験してね、ないくせにそんなこと言ってんじゃねえよとかって言ったらさ、それはそれで今度喋ることもね、お便りもお便りを出すこともできなくなっちゃうから、そういうことは言わないよ。もちろんそういうね、大学2年生が考えたね、今就職活動でいろいろ考えてさ、周りの人とも話したりとかね、企業をね、いっぱいね調べたりとかして、その上で考えたことを言っていただいてるんだからね、それはそれでとてもいいことだし、そういう風なね、話も正規参考にしたいなと思うんだけどさ、まあ、ただ実際ね、どうなのかなっていうのもあるからさ、もしかしたらね、実際ね、この方も働き始めてさ、あ、現実は辛いとかね、思うかもしれないし、それか、まあ、やっぱしね、パルとは違うわと、俺はちゃんとやれたわっていうね、ところもあるかもしれないしね、そこはもう何とも言えないからさ。ただまあね、こういう意見はね、ぜひいただけたらね、読んでいきたいなと思うんだけどさ。で、ただね、この後もう一個いただいてる、115番さん、まあ、大学生って話 で、116番さんも同じ人なんだよね。っていうのも、一応この掲示板っていうのは、俺管理人だから、管理者ので、裏のものを見ると、ID っていうのはわかるんだよね。 どの人が、お便り書いてくれてるかってわかるから、ね、この人とこの人は一緒の人ってすぐわかるわけよ。だから、あ、この人とこの人は一緒なんだってね、わかってさ、だから、うん、そうだね、とか思うんだけど。だから、もうちょっとね、そういう、なんか、印象っていうかね、イメージがちょっとね、いろいろあるからなんとも言えないけど、なんかこういうさ、批判の声が悪いわけじゃなくてね、批判の声がすんごい来るとさ、俺がへこんじゃうわけ。で、いっぱいの人が批判してんなーと思って、うわ、死にてーってなるけど、でも、よくよく見ると、同じ人が書いてたりとかね、するから、実際ね、何人も書いてると思ったら、ほんと数人しか書いてなかったとかね、いうのが分かると、ちょっと俺も心落ち着いたりする部分があるから、まあ、ちょっとね、この放送終わった後からなんだけど、この掲示板書くときに、ID が出るように、ちょっとね、仕様を変更しようかと、ちょっと思ってます。なんで、もし連続でね、ちょっと書いたりすると、同じ人ってね、名無しの人でも、同じ人だって分かるように ID 出ますからね、そこちょっと気をつけて、もしそういうのは嫌だなと思う人は、ちょっと気をつけて書いていただいたらいいかなと思うんだけど。で、そんなんでね、その続きで、その大学2年生の方からいただいたね、メールの後にもう一個ね、いただいてましたけど、まあ、30からの転職は今まで何を積み上げてきたかを見られるんだけど、とかね、書いてあってね、人事、ね、人事の人なんですか？それとも大学2年生なんですか？みたいなね。ちょっとわからない感じがありましたけど。で、ね、パルさんが言っているような仕事論みたいなものは25ぐらいの人の話じゃないっていうね、いう話もあったりとかね。うん、25のくらいの話かどうかっていうのは別に人それぞれだからよくわかんないけど、みたいなね。彼にとっては、まあ、25歳ぐらいの、ね、人はまあこのぐらいの考え方でね、30ぐらいまでにはキャリアを積んでね、それでって形なんでしょうけどね、俺もそんな人生トントン拍子いかなかったからな、なんとも言えないよねと思って、だからまあ難しい話だよねと思って、別にね、あと責任感あるのないのって言ったら、責任感は俺ないわけじゃないと思ってんの。責任ない方の仕事の方がいいけど、それと責任感あるかないかって話別じゃない？で、責任感は多少あるよ。だってちゃんとね、残業、サービス残業100時間とかさしながらね、正社員でさ、で、まあ入ったね、まあバイトから入って正社員になって、でそこで2年ぐらいでそこの事業の主任になってさ、その事業回したりするわけじゃん。そんでね、残業、まあ、しまくったりとかしてさ、そのぐらいの責任感はあるよね。で、あとラジオに対してだって、まあ40度近くね、熱が出た時だってちょっと時間は遅れちゃったけど、まあ、ラジオしたりとかね、まあ休まずだよね。お正月も休まず、まあこの3年ちょっと毎週ラジオをやってるっていうぐらいの、まあ、最低限の責任感はあるとは思うのよ。だからまあ難しい話だよね。ここでね、俺もね、愚痴ってもしょうがないから、まあちょっとね、思ったことをね、ちょっと言ってみたけど、ね、すいませんね、なんかね、嫌な感じになっちゃいましたね。ごめんなさいね。あとはラジオネーム。818番さん。ポッドキャスト聞きました。親父さんの後を継ぐために宅建取るんじゃないの？別に宅建、不動産屋になるつもりなければ宅建いらなくない？無駄なことしてるの？パルさんは話をぼかしすぎてよくわかんないんだけど、人生設計をどう考えてるの？なぜ宅建？後を継ぐつもりがない？などハテナばかり。その辺詳しく聞かせてくれませんか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、こういうね、やっぱりハテナがね、多くなる部分もあると思うの。だからね、別に俺の話を拒絶してるわけでもなくさ、疑問点がやっぱあるから、ぜひ話してくれないかって話だからね、ちょっと軽く話したいと思うんだけどさ、親父の仕事を継ぐつもりは微妙ね、まずここは前提。別に宅建はもし親父がね、何かあった時にそのね、所有している物件だったりとかさね、借金もすごい多いわけだから、それをさ、せめてトントンにできるぐらいのね、知識と技量がないとさ、例えば騙されちゃうかもしんないじゃない。で、本当にね、で全部国に任せたら入足三問で終わっちゃったりするし、だからその親父なんかあった時のためにも宅建は必要かなと 思って、でなんか宅建始める前にさ、別になんかこういう仕事したいとかね、そういうのが今すごいあったわけじゃなかったからね。今はそのね、そのメガネ屋さんだったりとかね、結婚相談所とか考えたこともあるけど、その前は特に何もなかったからどうしようかなと思ってたぐらいだからさ、でどうしようかなで1年終わっちゃったらまずいから、じゃあ宅建ね、どうしようかなって考えてるんだったら、今、まあ、派遣でね、ほどほど、お給料もいいね、お給料もらって安定してるから、じゃあその間に宅建取っちゃおうかなというところで宅建取ってるから、特に無駄なことをしてるっていうような感じではないんだよね。絶対必要なものとして宅建は取ろうとしてるから、これはちょっと必要だからね、無駄じゃないかなと思ってる。であとは人生設計、まあその辺も難しいけど、別に宅建取って実家を継ぐつもりでは別にないから、もし分かんないよ、もしいろいろなんかうまくいかなかったりとか、そういうわけじゃないけど、俺も家好きだしさ、2年に1回引っ越しするぐらい家好きだしさ、で引っ越し好きだから、まあ宅建っていうかその不動産屋合ってるとは思うのね、そういう好きか嫌いかって言ったらね。だからそれはそれで一つの道だと思うんだけど、その前にやっぱり他になんか興味あるものとかにも挑戦したいわけじゃん。でもしかしたら挑戦するとかっていうのは20代だけだよとかっていう人もいるかもしんないけど、別に俺の人生だしね、普通に30になったって挑戦するし、子供がいようがね、奥さんいようがね、挑戦したくなったら挑戦するし、で別に今特にそれすらいないわけだから、別に関係なく挑戦できるでしょと思って、だから別にねその辺はいいかなと思うから、今は宅建の方もね勉強しながら、本当はまあ転職もしたいんだけど、そこ難しいところだから、宅建を取ったら転職をして、まあ宅建、まあ取れても取れなくてもだけど、宅建の試験が終わったら転職をして、でまあちょっと自分に合ったね、もしかしたら仕事があるかもしれないから、それで正社員で頑張って、であとはね、ちょっともしかしたら宅建を生かしてね、不動産っていうのもそこからの転職ってのあるかもしれないけど、まずはそういう段階を踏んでいこうかなとは思ってるところ。もしね、だってその例えば結婚相談所はすごいさ、俺の転職みたいになったらさ、宅建取ってもさ不動産やらないでね、結婚相談所やってる方がさいいわけだからね。だからそこは別に合った仕事を探したいってだけの話だからね、そこに全力に頑張りたいというところ。あとはラジオネーム、ちょっと長くなってるな。ラジオネーム、パルさんと同い年さん、営業やってるけどノルマはそこまで言われないよ。パルさん、仕事に対してビビりすぎ。ビビって動かないので、動かないでいることの方がやばくない？同年代のやつらは今もガンガン怒られたり褒められたりして経験値稼ぎまくってるんだぜ。もう初めての街でスライム倒していないで先に進もうよ。時間はどんどん過ぎていくんだぜ。焦れ、遅すぎるくらいなんだよ。だから人の何倍も努力しなきゃならないんだよ。それと悲しいお知らせだが、今のままで低賃金で楽な仕事なんてつけないよ。もう努力という一択しか残されていない現実を認めよう。パルさん、今まで楽してきてそこそこの生活や仕事や生活しようなんて甘いよ。世間はそんなに優しくないですよ。だから頑張れ、頑張れって言わないでというセリフはもうやめなさいというね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、こうやって俺の弱さをね組んでくれた上でね、頑張れとね、もう今やんないでいつやるんだというね、まあ励ましのお便りねいただきましてありがたいですねってところなんだけど、まあその一つの努力としてね、まあ宅建の勉強っていうのはまあ一つかなと思ってる。今までダラダラ普通にね生きてたらそういうのやんないからさ、だからちょっと頑張ろうかなっていう部分もあって宅建の勉強してる部分もあるんですけど、あとやっぱりね、ちゃんとっていう表現もあれだけど、正社員でねちょっと探して、まあ自分のやりたい仕事プラス正社員のがねいいのがあれば、そこにちょっとねがっつり行きたいなと思ってるんだよね。だからなかなかね踏み出せないのはさ、基本的にすぐ辞める気はないじゃない。だからできれば一生働けるようなものを考えちゃうから、そうするとなかなかね踏み出せない部分がありますけど、そろそろねビビってないで踏み出さないとやばいよと いうところだから、ちょっとね、頑張りたい、とは思ってます。やっぱしね、仕事はもう本当に、人生、ほとんど仕事だからね。だから仕事頑張りたいなと思ってるんですよ。そういう気持ちはあるんですよ、っていうね。あと、ラジオネーム、下打ちパンダさん。パルさんはずっと派遣でやっていくつもりですか？私の会社には男性の派遣はいないので、どんな感じかはわからないけど、結婚もしないで一人で過ごすなら、今の会社で派遣してた方がいいと思う。自分に甘そうだから、厳しい企業に行ったら心折れちゃうよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。心折れちゃうね。上司に叱られるとさ、顔真っ青になるからね。そういう感じで、もう、なんだろうね、トラウマなのかな。もうね、嫌なんだよね。本当にね。でも、まあ、それもしょうがないよね。やっていくしかないのでね、頑張っていきたいなとは思ってますけどね。まあ、結婚とかね、したりとか、子供いたりしてる人もね、男の人で派遣で働いてる人もいるからね。まあ、別に一概に、そういうのが、まあ、できないわけでもないから、まあ別に共働きのね、このご時世だから、特に給与面ではね、変な話、普通の正社員で少ない給料の人よりお給料もらってたりする部分もあるから、まあわかんないけど、どのぐらいって、まあピンキリだからね、なんとも言えないけど、まあ言うよ、ちゃんとね、こういうのは数字をね、みんな出さないからさ、だから数字をちゃんと出してっけど、俺今年収300万だからね、この微妙なラインでしょ。31歳で300万。まあ少ないよって話なんだけど、ただ、この現代のね、300万、年収300万世代ね、まあみんな突入してると思うんだよね。だから、まあまあ、少ないながらも、まあ下の上、中の下といったところなんじゃないかなと思ってるんだけど、一人暮らしするにはね、全然問題ない金額だからね、全然過ごしていけるから、これをちょっと維持しながらね、ちょっとスキルアップなんていうのを考えたりとかっていうのが一番いいのかなと思ってるけど、まあ今年までかなというところだね。あとラジオネーム、817番さん、パルさん、代表取締役、代表取締役やってましたって自慢げに言ってるけど、面接官の前で言っちゃダメだよ。代表取締役、会社倒産、派遣ってツッコミ、ところ満載じゃん。真っ先に不採用になるタイプだね。はっきり言って、すべて中途半端。なんで今、宅建の学校行ってるの？他でも、他でもし就職先決まったら、宅建と実家の、不動産屋どうするの？親が家業継げって言うから辞めますとか、5年後ぐらいになるから、5年後ぐらいになるなら、転職しない方がいい。パルさんにとって仕事はアルバイト感覚ですか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そういうわけじゃないけどね。代表取締役やってましたっていうのは、自慢げに言ってるわけではなくて、事実を喋ってるだけなんだよね。で、逆にだよ。じゃあ、この間何してたんですかっていう時に、派遣でね、仕事してましたと。じゃあ、派遣で仕事しながら、何を考えてたんですかって話になるじゃない。だけど、ここでちゃんと会社をね、やりながら、で、ただ会社でね、やっていくだけだと、ちょっと日々ね、食っていくのも少し難しいから、その間、つなぎとして、派遣でもちょっと、まあ、臨時収入じゃないけど、そういうのでね、お金は稼いで、生活費を稼いでましたっていうところだから。で、あとまた会社倒産してないからね。会社は、一緒にやってたやつ譲っただけだから、まだ会社潰れてませんからね。だから、そういう意味で。で、やっぱり、そういう経緯もさ、全部含めてさ、まあ、受け入れてほしいというか、そういうので評価してほしい部分もあるから、これが、いい悪いはまた別として、実際こういう風に生きてきたわけだから、それはちゃんとね、言っていきたい。で、これで不採用になるんだったら、それでいいよ。だけど、うん、こういう風に、だって、ね、やってきてるわけだからね、それはちゃんと言っていきたいなとは思います。そんな感じ。で、別にね、5年後ぐらいにね、もしかしたらその、親が会社継げって、家業継げって話でね、仕事辞めるってことになるかもしれないっていうね、話だけど、別にそれはそれで、ね、ただその時に、別に親は家業継げっつってないからね。ただ、もしね、俺が本当に仕事がね、合わねえなと、ね、例えば転職して仕事してても、やっぱり合わないなーってなって、た時にたまたまいいタイミングで親父がね、そろそろ自分引退しようと思うんだけど継ぐかって言われたらちょっと考えるよねっていうところあるから、だから別にそれはさ転職 ね、してようがしてまいがね、その、辞める予定があろうがなかろうが、じゃあ、このままね、派遣で働いてる方がいいのって言ったら、またそれは別でさ、もっと自分に合った仕事とかね、あればそっちにやっぱシフトチェンジしていかないと良くないと僕は思うから、だから、まあ、なるべく早いタイミングでね、仕事の方は転職をして、それで、まあ、もしそれがすごい転職だったらさ、いいわけだからね。でしたら頑張るし。っていう話だからね。まあ、そんなアルバイト感覚ですかってことでもないんだけどね。頑張っていきたいなと思ってる。で、ラジオネーム823番さん。あのな、パルをリアルな角度で叩くなよ。来週の放送は開き直りのつまらん放送になるよ。そんな痛いとこ疲れて、かわせるほどパルが強くないことわかるだろう。雑に扱ってると壊れちゃうんだよ、このおもちゃは。っていうね、お便りいただきましてありがとうございます。ちょっと本当に壊れかけてるからね。かといってね、別にね、批判の声はね、欲しくないってわけじゃなくてね、これはこれで全然いいので、まあ、ちょっと思いやりをね、一文でも入れてくれると、ボディもね、柔らぐかなと思います。あと、ラジオネーム。825番さん。なんか荒れてるな。仕事に対して、考え方なんて人それぞれなんだから、好きに言って良いかと思うけど、嫌なら聞かなきゃいいのに、パルさん気にせず好きにトークしてくださいなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、好きにね、トークしたいなと。もう一周回って、もう本当にお腹痛かったけど、一周回って大丈夫になったから。まあ、みんなね、俺も好きなこと言ってるから、好きなことね、言ってもらっていいかなと思いますからね。まあ、ぜひぜひそんなお便りいただけたらと思います。あとラジオネーム826番さん、人それぞれだから好きに書いてよい。そうじゃないのか。パルさんが好きにトークしてリスナーが好きに意見を書き込む。今の状況がそうじゃないのか、パルさんに否定的な書き込みはダメなのかいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいよね、否定的な書き込みもしていいけど、ただ一文ね、ちょっとオブラートに包んでもらうと、俺のボディもね、本当にね、柔らぐかなと思うからね。そこ、最後に一文、うんことかね、チンコとか入れてくれると、あ、なんか、ちょっと安らぐみたいなね、ところありますからね。マジのやつをがっつり来られるとね、ちょっと、ね、死んじゃいそうって、今週ちょっと死んじゃいそうになってましたからね。そんなこと思ったりしますよ。長くなっちゃったね。まあ、そんなんってさ、だからやっぱその先週の話を持ち越してこうやって話すと長くなっちゃうから、なんでちょっと次回からはもし持ち越すにしても軽くね、ただなんか批判的なお便りがいっぱいある中で読まないとパル逃げたなとかっていう風に思われるのは嫌だからね、俺もちょっと今回読みましたけど、もうこういうのは多分今後ないです。で、あとこういう真面目な話はもう多分ないです。もう来週からは好きにねまた話しますから。なんでそんな感じかな。で、あと今週の話、他、パチスロね、行きました。今週マイナス1万5千円です。あとは、漫画喫茶、ちょっとね、行って。で、ゲラゲラって漫画喫茶あるじゃない。この間、俺結構前、1、2年前、3年前わかんないけど、一回バイト面接受けて落ちたんですけど、ゲラゲラね、ここね、オープン席ってあるんだけどさ、オープン席で3時間、500円なんだよね。すんげえ安いなと思って。普通だいたい3時間パック。まあ、安くて880円とかじゃん。普通1000円ぐらいするでしょ。だからこれ3時間パック500円ってさ、オープン席だから。まあちょっと隣の人がね、少し気になるかなって人いるかもしんないけど、別に俺コンビニで1時間ぐらい立ち読みできる人間だからさ、そしたら座ってドリンクバー飲みながらね、漫画好きなの読めるんだったらね、本当にこれいいなと思って。だから週に1回ぐらいね、ちょっと漫画喫茶行こうかななんて思ってさ、ちょっといいなと思って、もしお近くにゲラゲラがあれば探していただけたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じの今日の1時間ちょっとでしたけども、いかがでしたでしょうかね。もうこんな日もあります。来週からしっかりね、まだ読めてないお便りとかもいっぱいあるから、もうそういう仕事の話とかね、まあもちろんちょっといただいてなんかいいなと思ったやつは読みますけど、まあ、そうじゃなければね、普通にいただいたお便りとかもね、ちょっと消化できてない部分があるから、来週はちょっとお便り消化したいかななんて思ってますから、その辺も期待していただけたらなと思いますよ。じゃあそんな感じで、そうか、来週ね 来週は4月の22日の日曜日、また23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思いますから、ちょっと今日もね、5分ぐらい遅刻しちゃってね、放送時間ね、23時5分ぐらいからなっちゃったんですけど、まあ仕事が忙しくてね、残業残業でね、もう間に合わないんだよ、ラジオまでに。もうしんどくてね、本当に。でもまあしょうがない、4月5月多分一番忙しい時期だから、もうしょうがないなと思ってね、もう早くね仕事行ったりとかして、で遅くまで仕事したりとかしてね、まあそのぐらいは頑張って生きてますから、そんなね、あのバイト感覚なのとかね、責任感ないのとかね、そんな言わないでほしいなって思って、ちゃんとね頑張ってはいるんですけどね、能力がないためにね、そのなんか頑張りもうまく回んなかったりするんだけど、まあその中でもね、ちゃんと自分なりにっていう表現またあれだけど、ね、できる限り頑張ってはいるんですよっていうね、ところですね。まあ、そんな感じで今日もね、よくわかんない放送でしたね。まあアニメと仕事の話で終わっちゃいましたけど、そんなんで来週からはね、もうちょっとね、ボキャブラリーなね、感じのね、お話にしていきたいと思いますからね。まあ、ちょっとね、今週、あんまりかなって思った人もね、ぜひ来週聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。そんじゃそんな感じで1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。